恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。新しい年を迎えてもう6日目になります。お正月気分も薄れて平凡ないつもの日常生活に戻られたことと思います。教会も新しいいつもの平常プログラムに帰っています。私たちの人生もいつもいつもおめでとうとばかりは言っておれない、思いがけない出来事に見舞われたり、悲しみや困難に遭遇するものです。教会の中を見渡してみても、年末の押し迫った時に愛するご家族を送られた方、また愛するお父さんを、お父様が仕事中に倒れて病院に運ばれた方、またお正月早々入院される方、本当に多難な年末年始であったことを見ることができます。イエス様がそのお弟子さんたちに語られた通りです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなた方は世にあっては患難があります。このイエス様のお言葉を思うとき、私はどうしてもすぐに一つの場面を思い出すのです。北海道家庭学校です。何度も皆さんにご紹介していると思うんですが、まだの方もいると思いますし、最後のチャンスだと思ってもう一回北海道家庭学校を簡単に見ておきましょう。北海道家庭学校、北海道の紋別郡遠軽町留岡というところにある学校で、今はもうスタート時点から言うと半分ぐらいになったそうですが、広さが130万坪、この山全体がその学校なのですが、これを建てられたのはちょうど100年ほど前、1914年、留岡康介という一人の牧師が、非行少年たちを立ち直らせるためには大自然の中で労働し、家庭的な雰囲気の中で生活をし、美味しいものをお腹いっぱい食べることがなければ、そして聖書がなければ立ち直れないとですね、そういう信仰を持ってここでスタートしたのです。この留岡康介の、座右の銘が一路白頭の白頭に至るまで、一路白頭に至る、岩波新書からその言葉で一路白頭に至るという本が出ていますがですね、すなわちただひたすらこの道を知って、この白髪頭になるまでという座右の銘なんですが、白髪頭にならなくてこのような頭になったことをとても励まされます。家内と一緒にもう何年も前にこの家庭学校を訪ねさせていただきました。なぜ行きたかったかというと、この森の中にあるチャペルに入りたかったのです。このチャペルの中にかかっているという一枚のこの一つの額を見たかったのです。このチャペルの正面にこの額がかかっているのです。右から左に読みます。困難の難という字です。難あり、難有と読ませるようですが、聖書の言葉、先ほど読みしたヨハネ16章の33節からだと思うのです。世にあっては困難があります。少年たちは朝の夕方にこのチャペルでこの難ありの額を前に聖書の言葉を聞くのです。そして少年たちにこの額は語りかけるのです。人生には難があるのだ、その困難を避けないで、ごまかさないで、逃げ出さないで、諦めないで、この困難に立ち向かっていくとき、実は人生は開けてくる。そしてもう一つの読み方をさせるのです。難ありは反対側から読ませると、 ありがとう、ありがたし、なち、なんありが、実はありがたしの人生へと開けていくのだというのです。もしも私たちが、自分の人生には何の苦しみ、悲しみ、戦い、問題が起こらず、いつも平和で、静かで、楽しみだけが続く、そんな人生をと期待し、また祈り、イメージするとしたら、それは愚かな生き方です。愚かな人と呼ばれるでしょう。なぜなら、そのような人生はありえないからです。人生は必ず、困難があり、悲しみ、苦しみ、待っているからです。病気、別れ、失敗、貧しさや悲しみや痛みや争いや恐れや人間関係の様々なもつれや誤解や裏切りや倒産やそういったことが全ての人に何がしか必ず来るからです。子供たちを見ていると、ああ、この子供たちも必ず様々な苦しみや悲しみをこれから経験していくのだ。それに耐えられるように強く育ってほしいと祈らされます。明日は成人式です。この教会でも成人を迎えられる人、また内灘の成人式で司会を務められる方もいるそうですが、本当にあのおちびさんたちがもう大人になったのかと時の流れの速さを感じるのですが、そんな彼らがこれから誰にも頼らないで自分で社会の荒波、人生の逆風に耐えていく力を持つことができますようにと祈らされます。そんな中で今日の御言葉は素晴らしい約束に満ちた言葉です。愛はすべてを耐え忍びます。この耐え忍ぶと訳されている言葉、聖書の言葉ではヒュポメノーという言葉が使われます。ヒュポメノー。ヒュポというのは何々の下に、メノーというのはとどまるという意味です。ヒュポメノー、何々の下にとどまる。すなわち、様々な苦難や困難や迫害や試練の重荷の下で、潰されないで、投げ出さないで、逃げ出さないで、諦めないで、ぐっと耐え抜く。踏みとどまる。我慢するという意味の言葉です。なんとなくその言葉をじっと見ていると、あの重量挙げの選手を連想させるような言葉です。重荷の下で、それを耐え抜くように。そして、それを耐え抜く、耐え忍ばせる、踏みとどまらせるものが愛だと今日は語るのです。愛こそが、私たちが経験させられる人生の困難に耐えさせる力を与えるというのです。それは一体どういうことでしょう？さらに突っ込んで三つに分けて考えてみましょう。第一番目に、愛は苦しみに意味を見出させるからです。愛は苦しみに意味を見出させるから。パウロはローマ書の五章三節から五節でこう述べます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロはここで、驚くべきことを語ります。なんと彼は、患難さえも喜んでいます。これは凄まじいほどの信仰の言葉です。どうで、私は言えません。私は、患難さえも喜んでいますとは、言い切ることができません。患難にあったら、せいぜい歯を食いしばってじっと耐えながらその嵐が通り過ぎるのを待つぐらいです。それを喜ぶなんてとてもとても言えません。しかしパウロはそれを喜ぶというのです。 と言っても、パウロにとって、艱難は艱難です。艱難の中でヘラヘラ笑ってるわけじゃないのです。パウロも、肉の体を持ち、感情を持って、痛いものは痛いのです。辛いのは辛いのです。悲しくて涙が出るのです。落ち込んでしまうのです。そんなパウロを聖書の中にあちらこちらに見ることができます。しかし、艱難を艱難として、痛みとして捉えながら、しかし、そこで、その艱難の中に意味を見出し、艱難が与えられている目的を見出して、パウロは、だから喜ぶというのです。艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。知っているから。知っているから、艱難をも喜ぶことができる、耐え忍ぶことができるのです。もしも私たちが経験する苦しみや悲しみ、困難に何の意味も何の目的も見出すことができなかったら、人生不可解、人生不条理としてしか、もしも人生を受け止められなかったら、なんと人生は冷酷な運命、冷酷な運命のもとにもてあそばれるのだろうと、諦めを持ってしか見られないとしたら、人生はただ辛い、悲しい、虚しい、生きづらいものになってしまいます。しかし、全く違った見方がここに示されているのです。人生は冷酷な運命のいたずらによって支配されているのではない。その背後に、創造主なる神様の驚くべき愛が行き渡っている。愛に富む父の御手が、この悲しみ、この痛み、この苦しみの背後にも伸ばされているということを知るとき、それは全く違って見えるのです。パウロは、先ほどの艱難さえも喜びますの裏付けとして、五節の後半でこう語ります。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が注がれているから、すべてのことの背後に、この神の愛の注ぎを見るか見ないかで、人生はまるで違った様相を見せるのです。ある人は喜びに溢れて生きています。しかしある人はつぶやき愚痴りながら生きています。喜びに溢れて生きている人が特別に恵まれて幸運な人生を生きているわけではありませんし、つぶやきながら生きている人が特別に惨めで不運な人生を生きているわけではありません。両方とも同じような環境で、同じような境遇で、同じような出来事に出会い、良いことも経験すれば悪いことも経験しているのです。その違いは何を見ているかです。何を見ているかによって違いが見えてくるのです。ある宇宙飛行士は宇宙に行って、そこに恐ろしいまでの神様の臨在、存在を深く感じて信仰が作り変えられて帰ってきます。しかしある宇宙飛行士は宇宙から帰ってきて、宇宙に行って周りを見回したが、神様なんかいなかったというのです。同じ宇宙を経験しながら、まるで違ってくるのです。原爆を経験した、体験した被爆者。ある被爆者は、神も仏もあるものかと、原爆体験で語ります。しかし、ある被爆者は、原爆を体験をすることによって、神を見出すのです。信仰に導かれました。問題は、境遇の違い、環境の違いではなくて、何を見つめているかの違いなのです。愛は、苦しみの中に、神の愛を、神様のご計画を、意味を、目的を見出させるのです。第二番目に、 愛は苦しみを益に変える力があるから。苦しみを経験するとき、最も辛く感じるのは、それが自分の罪のために起こされたのではないのか、と自分を責めることです。自分が責められるとき、苦しみはもっと辛く感じられます。もちろん、苦しみを経験するとき、伝道者の書7章14節にあるように、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよとあるように、困難や苦しみの中で自分自身の生き方を顧みることは大切です。そこで悔い改めることがあれば、悔い改めるべきでしょう。しかし、すべての苦しみや困難が罪の結果もたらされるとは限らないということ。ヨハネの福音書の9章、生まれつきの盲人のお話が出てきます。生まれつきの盲人が道端に座って物乞いをしているのを見て、弟子たちはイエス様に尋ねました。先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？弟子たちの中には、一切の不幸や苦しみは、誰かの罪の結果起きるものだという因果応報。原因があって結果がある。悪いことの結果は、悪い原因があったから罪の結果だという因果応報の考え方が、弟子たちの中にあったのです。そしてこれは、私たち日本人の中にしっかりと根付いている考え方です。この考え方によって、どれだけ多くの人々が苦しめられ、悲しい思いをさせられてきたことでしょう。ずっと昔、私の息子が原因不明の高熱で入退院を繰り返していたとき、それを知った近所の方が、とても素晴らしい拝み屋さんを知っているから紹介しましょうかと親切に来てくれました。何か悪い祟りにあっていると言うのです。だから拝み屋さんを紹介しようと来てくれました。なあしそのような結果は悪いことの原因がある祟りだと言うのです。このような考え方で人々は本当に苦しめられるのです。しかしイエス・キリストはそれをはっきりと否定されました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。ここに、罪とは関係のない悲しみや苦しみがあることが明らかにされました。自分を責める必要がない。過去に囚われる必要はない。その苦しみ、その悲しみ、その痛みが、実は神の業が現れるために用いられるきっかけなのだ。神様の栄光が表されるその道具になるのだというのです。どれほど多くの人々が、このイエス様のこのお言葉、一つの言葉によって救われたことでしょう。慰められ、希望が与えられたことでしょう。今日の午後の第三礼拝では、さらにこのポイントについて深く学ぼうとしていますので、ぜひ聞いていただきたいと思うのです。旧約聖書のヨセフの生涯は、私たちに大きな祝福をもたらしてくれます。ぜひ、ヨセフの生涯を、その流れをしっかり捕まえて、そこから組めども尽きない数々のメッセージを読み取ってほしいと思います。彼の人生は苦しみの連続でした。お兄さんたちの妬みによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされ、ポティファルの家で仕えているとき、全くの無実の罪によって捕らえられて獄に入れられ、獄にあっては忘れられた存在となり、何年も過ごすのです。これほどの苦難を通らされたら、人は一体どういう性格になるでしょう。もしもあなたが、あなたの肉親から、 ヨセフが受けたような仕打ちを受けたとしたら、あなたはどうしますか？当然のように、恨みや、つらみや、憎しみ、妬み、怒り、復讐心、苦々しさを心の中にしっかりと持って生きてしまうのではないでしょうか。しかし驚くべきことに、ヨセフはそうはなりませんでした。後に、兄弟たちと再会したとき、お兄さんたちは、ヨセフが必ず復讐するに違いないと恐れたのですが、ヨセフの言葉は違いました。創世記45章5節7節8節。今私をここに売ったことで、心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのです。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。お兄さんたちに奴隷として銀貨20枚で売り飛ばされたにもかかわらず、私をエジプトに使わしたのはあなた方ではなくて神様ですと、そこに神様の御手を見るのです。さらに五十章の二十節ではこう語ります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。すごい言葉です。ここに見事な、あの有名なローマ書8章28節の実現を絵のように見るのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。素晴らしい約束ですよね。しかし、この約束を握ることができるのは、神を愛する人々。神を愛する人々に約束された言葉です。私にとって、私が小学校3年生の時に、両親が離婚をしてしまったということ、そしてその結果、私の少年時代、青年時代、本当に寂しい、本当に辛い、本当に悲しい時代を、時間を過ごさせられました。思い出すだけでも胸が痛むほどの、それは私にとっては傷となりました。しかしです。しかしそれがあったからこそ、イエス・キリストとの出会いが与えられ、それからのうちの幸い、そして今の私がいるのです。そして、あんなに親を殺してやりたい、復讐したい、恨みに本当に燃えていた、あの恨みの心が、きれいさっぱり現れたのは、私にとっては大きな祝福でした。本当に悲しいことですが、私、6人兄弟の中でも、未だにその恨みが消えないで、恨み通している兄弟がまだいるんです。その兄弟に会うと、親に対する恨み、つらみが、ボンボンまた出てきます。そして、どうしてあなたはそんなに平然とおられるの？あんなことされてと、未だに怒るのです。私は本当にそれを聞くと見ると、寂しい思いになります。どうして？それは、そこに神様の愛の見てを見ることができないから。最善としてくださる神様を知ることができないから、未だに心が晴れないのです。愛はなんていう大きなことを私たちにしてくださるんでしょう。第3番目です。愛は苦しみを人生の必修科目として学ばせてくれるからです。パウロはフィリピ 4-11 から13でこのように力強く明かしします。 私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。すごい言葉ですが、私はまだパウロのようにここでも、私はすべてのことを耐え忍びます、私はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますとは言い切ることはできません。しかしパウロはそれは学んだことだというのです。学んだ、私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。人生には学ぶべきことがたくさんあります。その学びということを考えても、学んでも学ばなくてもどうでもいい選択科目と、すべての人が学ばねばならない学ぶべき必修科目と二つがあります。この選択科目と必修科目をしっかりと見極めることです。人生は短いので、選択科目だけに時間を費やしてしまって必修科目を取り忘れたら、取り返しがつかないのです。コンピューターの操作、どっちですか？選択科目です。コンピューターの操作できれば、それは便利でしょう。でも、必修科目ではありません。車の運転、できれば、それはいいでしょう。しかし、これは選択科目です。うちの家内は車の免許を持ってません。なぜですか？世界の平和のためです。取らない方がいいのです。英会話、できれば便利でしょう。しかしこれも選択科目です。ぜひ、選択科目は、しっかりこれは選択科目なんだ。これに貴重な時間を全部費やすのは愚かです。では、すべての人が知らねばならない必修科目とは何でしょう。いくつか挙げてみましょう。第一に、人は一体何のために生きるのか。人生の意味、人生の目的、これは必修科目です。答えを見出すまで、これは取り組むべき必修科目です。第二に、死に対する備え。これも必修科目です。死ぬときは死ぬんじゃ。このような愚かな、本当に無謀な生き方、死に方をしないでください。必修科目は、いかに死ぬか、死の意味、死に対する備えです。そして第三に、幸せな人生とは一体何か、一体本当の幸せとは何であるか、これは必修科目です。そして、創造主なる神を知るということ、作り主を知るということは、私たちの人生の必修科目です。これを知らなかったら、取り返しがつきません。そして、救い主キリストを知る。これも必修科目です。そして、この聖書の深みを知る。これは、ぜひともすべての人が知るべき必修科目です。そして今日取り上げている、人生の困難や、苦難、苦しみにどのように対処するか、必修科目です。そしてもう一つは、神様の御心をどのようにして知るか、これを知らないと、人生は無益になってしまいます。神様の御心をどうやって知るか、ぜひ、必修科目の中に入れて考えてください。今挙げた必修科目をもう一回見渡しながら、私はそれを履修しているかな？チェックして。まだ私はこの必修科目取り忘れていました。これを今からでも取らせてください。ぜひそんな思いを持って取り掛かってほしいのです。この必修科目をコツコツと学びながら身につけていくのが人生であり、それがどれだけ身についているかが実地に試されるのが 人生に起こってくる様々な困難、試練、出来事なのです。すなわち、様々な経験の中で、必修科目を応用としてテストされているのです。この必修科目の学びには、卒業がありません。天に上げられるその日まで、学び続け、求め続けるのです。パウロも、天に上げられる直前まで、私はまだ捉えたとは思っていません。完成されていません。私はまだ求め続けているのですと、その学びの姿勢を崩しませんでした。教会で、まだバプテスマを受けていない方々のことを、求道者と呼ぶ習慣があります。そして、バプテスマ洗礼を受けると、求道者が、教会員と変わります。しかし、これは危険な習慣と言うべきでしょう。先週、そんな方々にお配りした十字架の黙想は、そのテーマで書かせていただきました。すなわち、洗礼を受けることによって、私はもう求道者ではないのだ、と、求道をやめてしまう。私たちが求道者としての姿勢を失ったら、その時信仰は堕落し始めます。一生涯、求道者としての姿勢を私たちは忘れてはならないのです。ぜひ道を求めるものになってほしいのです。道とは何ですか？私が道ですとおっしゃったイエス・キリストご自身です。いつまでも私たちは求め続けるものであることをやめてはならないのです。私はもう卒業しました。もう私は大丈夫です。ぜひ、そんなあり方をやめてほしいのです。しばしば、卒業信者と呼ばれる方々に出会うことがあります。私も昔は教会に通ったものです。私も若い頃には洗礼を受けました。いかにも、もう卒業したよと言わんばかり。しかし、そのような方々は卒業したのではないのです。落第したのです。退学したのです。途中下車してしまったのです。求めることをやめてしまったからです。求める姿勢を失ったら、まさに卒業信者になってしまいます。私たちが学び続け、求め続けねばならない理由は、私たちが持っているこの世の物差し、常識というようなこの世の物差しでは通用しない出来事が私たちを待っているからです。なぜこのような苦しみに遭うのか、なぜこの世界にはこんな不条理が許されているのか、なぜ悪者が栄え、神を敬う立派な人が悲しみを通らされるのか、最後にやってくる、必ずやってくる死をどのようにして迎えたらいいのか。このような事柄に対しては、私たちが持っているこの世の物差し、常識という物差しでは、私たちが持ち合わせている価値観では答えが出ないのです。そうした物差しを永遠の物差しに取り替えねばならないからです。そうでなければ、私たちは理解できない、心を休んずることができないのです。愛はすべてを耐え忍びます。このすべての中で最大のものは死という問題でしょう。すべてを耐え忍びますのすべての最大は死を迎えるときです。どんなに富栄え、巨万の蓄えを持ち、高い地位につき、名声を誇っていても、死は一切を奪い去ります。裸にしてしまいます。その時、その人の本当の姿が暴露されます。その人が本当の意味で賢い人か、愚かな人かが浮き彫りにされます。先ほど言った、人生の必修科目を履修していたか、それを無視していたかが暴露されるのがその時です。永遠への備えを持ち、永遠の物差しで全てを見ることができる人は、 最後の試練である死でさえも、三浦綾子さんのように、最後の大切な仕事としてそれを受け止め、それさえも喜びを持って迎えることができるのです。この教会の牧師として、本当に数えきれないほどの方々の死に立ち会わせていただきました。そしてその生き様だけではなくて、死に様を見させていただいたことは、私にとって大きな恵みであり、これは牧師に与えられた特権でしょう。召された多くの方々の臨終の顔、そして臨終に望んでの言葉の一つ一つが鮮やかに思い出されます。そしてそこにあったのはまさに勝利です。死に対する敗北ではなくて、死の彼方にあるさらに勝った天国への希望であり、輝きであり、死の影の谷を歩むときにも、決して一人ではない、常に伴ってくださるイエス・キリストがおられるという、その確信から出てくる凱旋の喜びの顔、姿、お言葉でした。また愛する方々を、先に天に送った方々を支えたのも、永遠への希望、再会の希望、永遠の命の約束でした。もう、昔々天国に行かれた先生ですが、安藤中一という先生がおられました。一度だけ、私たちの教会に、もう最初の頃、鶴岡時代においでくださった、日本の教会のリーダーの一人でした。この安藤先生が、旧満州の法典の教会の牧師として着任して20日目、2歳7ヶ月だった次男が急病で天に召されるという悲しみを経験しておられます。その時のことを先生はご自分の著書の中でこう書いておられます。召される前日、私が坊やは天国に行くのかねと尋ねたら、坊や天国に行くんだと答え、召される朝は天上の一宮を指さして、あちょこあちょこと言い、最後に神様と叫んだことでした。2歳7ヶ月の子供が天国に行く確信と輝きを持って神様を見ながら召されていった。それが安藤先生ご夫妻のご家族の大きな支えとなり、その法典の教会にその結果大きなリバイバルのようなことが起こっていくのです。私たちがこうした希望と確信を持って、死すらも喜びを持って耐え忍ぶことができる、それは何よりもイエス・キリストの救いを受けているからです。愛はすべてを耐え忍びます。この言葉は何よりもイエス・キリストのお姿を私たちに見せてくれるお言葉です。イエス・キリストは身の毛もよだつような十字架の処刑への道を耐え忍ばれました。そしてあの麻酔なしで犬釘を手と足に打ち付けられるあの処刑を、そして人に捨てられるだけではない、父なる神に捨てられるというあの処刑を耐え忍ばれました。なぜイエス・キリストは耐え忍ぶことができたのでしょう。愛はすべてを耐え忍びます。何よりも父なる神への愛ゆえの従順であり、私たちへの愛がそうさせたのです。私たちを罪から救い出し、永遠の命を与えんがために、この十字架なくしてあなたや私が救われる道はないということをご存知で、愛ゆえにそれを耐え忍んでくださったのです。ヘブル 12-2、 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに 恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、十字架を忍び、十字架を楽しん、耐え忍ばれたのは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえだというのです。どんな喜びですか？その喜びの中に、あなたや私が、その身代わりによって、罪許され、神の子供とされ、神の家族の一員となり、永遠の命に預かることが含まれていたのです。私たちへの愛が、あの十字架を忍ばせた大きな理由だったのです。それほどの愛で、私たちは愛されている。その愛を私たちも受けているのです。その愛を私たちもいただいて、私たちもまた力強く、私も愛によってすべてを耐え忍びます。耐え忍ぶことができるものにされていくのです。愛はなんていう大きな力を私たちに与えるのでしょう。お祈りしましょう。愛はすべてを耐え忍びます。天のお父様、すべてを耐え忍びますとは、とてもとても言えない弱虫の私たちです。些細なことで落ち込み、些細なことで世の終わりであるかのように、うろたえてしまう。困難に本当に弱い、苦しみに弱い自分であることを知っています。しかし、主よ、あなたは、そんな私たちを、あなた方は世にあっては、困難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったのです。そんな困難、苦しみ、困難の中で、勇気を持って生きる道を示してくださり、また、それを力強く耐えていく、そんな力となる愛を私たちに注いでくださっていることをありがとうございます。どうか神様、この年も私たちは様々な困難や苦しみを通らされるでしょう。神様、できればこのような苦しみから私たちを守ってくださいと、主の祈りで試みに合わせないでと祈りますが、しかし、主の御心の中で、様々なところを通らされることも事実です。どうぞ神様、そんな中で私たちが潰されることなく耐え忍び、踏みとどまり、強くされ、私たちの品性を磨き、また多くの人々の慰め手となり、苦しみの中でこそ輝き出るキリストの光を、また証を私たちにさせてくださるように、お一人お一人に驚くべき主の愛が今日も豊かに注がれていること本当に感謝します。お一人お一人がそれを受け止めながら、受け取りながら、その愛によって人生の必修科目をコツコツとこなしながら、その愛しながら生きていくことができますように、感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。